ルカの福音書を通してイエス・キリストの生涯に学んでいます。このルカ9章ではガリラヤでの宣教を終え、イエス様はエルサレムにまっすぐと目を向けて十字架への道を歩み始めております。そしてご自分に従ってくる弟子たちに、自分を捨て日々自分の十字架を追ってついてきなさいと語りかけられています。で、今日の箇所ではそんなイエス様の前に3人の人が登場します。イエス様の弟子となるべく3人の者が登場するのですが、それぞれのイエス様とのやりとりを見ながら、イエス様の弟子としてふさわしいことは何かを今日は学びたいと思います。9章57節。さて彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。私はあなたのおいでになるところならどこにでもついていきます。最初にイエス様のもとにやってきたのは、自らイエス様に従っていきますと名乗り出たものでした、まあ、いわゆる弟子志願者がイエス様の前に現れたのです。私はあなたのおいでになるところならどこにでもついていきます、まあ、とても威勢のいい感じがします。しかしそんな彼にイエス様はこう言われるのです。58節。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。まあ、人の子というのはメシア、キリストのことを指します。主をどこまでも従いますと言って、従おうとする者に対してイエス様は、まあ、せっかく従ってこようとする弟子に対して、とても否定的な言葉で返すのです。狐や鳥たちには、どこにいても帰る場所があるが、メシアには枕する場所もないと言ったのです。非常に熱心に従って来ようとする彼に、なぜイエス様はこのような否定的な言葉をかけたのでしょうか。まあ、この弟子志願者の決意というのは、主よご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできておりますといったあのペテロの言葉にも通じるものがあります。イエス様はペテロが老であろうと死であろうと覚悟はできておりますと言った時もそうでしたが、ああ良い心構えだ、どこまでも私に従ってきなさいとは言われなかったのです。イエス様はペテロに対して、あなたは三度私を知らないと言うと返したんですね。イエス様は後先考えずに従って来ようとするもの、あるいは勢いや自分の熱心さだけで従って来ようとするものに対してブレーキをかけられるんです。これから従っていこうとする相手はエルサレムに向かう受難のメシアなのだ。何も考えずに楽観的に従ってくるもの、この受難のメシアに従っていく十分な備えなしに気軽に従って来ようとする者に、イエス様はしっかりとした心構えを求めておられるのです。ローマの政治家であったティベリウスという人の言葉に次のようなものがあります。イタリアの野に草をはむ野獣でさえ、洞穴を持ち、それぞれ自分のねぐらとし隠れ家としているのに、イタリアのために戦い倒れる人々は空気と光のほか何物も与えられず、家もなく落ち着く先もなく妻子を連れてさまよっている、まあ、このローマ兵とイエス様の兵を、イエス様に従う弟子たちを例えて言うんですが、イエス様に従う弟子というのは主の兵士と同じなのだ。ですからこの弟子志願者というのはイエス様に従う、神様に従う、従うその志願兵と同じなのだということができるのです。イエス様に従っていく者は枕する場所もない。 同じこの関東選挙区に、命の木教会というですね、教会があります。そこの教会のですね、まあ、小見先生の奥様の小見真紀子先生っていうのは、私と同じ進学校の出身者なんですね。私よりも2年先に進学校を入学して卒業してるんですけど、まあ、進学生時代にですね、小見先生の奥様は、よくですね、ご自分の趣味で、なんていうんですかね、小物のなんか載ったおしゃれなこう雑誌とかですね、住宅の雑誌とかをよく見てたんです。で、なんかおしゃれな家とかですね、家のインテリアとか、そういう小物とかを見ながら、ああ、すごいな、素敵だな、って喜んでいたんですね。将来そういう家に住みたいというのをこう夢見ながら、その雑誌をいつも眺めている様子を私は見ながら、まあ牧師となったら将来マイホームなんて一生得ることはできないのになんて思いながらですね、そういうふうに思っていたんですけど、まあ主に従う者に枕する場所はない言いましたけど、まあ皆さんにはそんなことはまず神様は求めておられないんですけど、それぐらいの熱意を持って、それぐらいの決心を持って、覚悟を持って私たちはイエス様に従う弟子、主の兵士なのです。御国のためにイエス様に従う誓願者として主の前に従ってまいりたいと思います。まあ、実際にイエス様はあらゆるこう町を巡って、村を巡って伝道していましたが、時にイエス様を受け入れずにイエス様を拒否する、される、そういうところもあります。しかし、御国のために従う者は、そのようなことも耐えながら、イエス様に従っていくことが求められているのです。また続けて、59節を読みたいと思います。イエスは別の人にこう言われた。私についてきなさい。しかしその人は言った。まず行って、私の父を褒めることを許してください。2番目の人は、先ほどの人と違って、今度はイエス様の方から、私についてきなさいと声をかけていただいた人です。あの十二弟子たちのように、イエス様の方から、私についてきなさいと直接声をかけていただけるなんて、とても素晴らしいことだと思います。しかしその人は、事情があってすぐには従っていけませんでした。まあ、時に私たちは自分の事情と神の国のことでどっちを取るべきかを悩みます。で、この人は私に従ってきなさいとイエス様から声をかけられたこの人は、まず行って私の父を葬ることを許してくださいと言いました。まあ、自分の父親が亡くなったばかりなので、葬儀をあげてから、イエス様に従っていきますと言ったのです。まあ、実会には、あなたの父と母を敬えとあります。また、ユダヤの教えでは、親を葬るということは、何よりも重要な、優先な事柄であるとされていました。60節。すると彼に言われた、死人たちに、彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。イエス様は、お父さんが亡くなったのなら仕方ない、一回家に帰ってお葬儀が終わって落ち着いたらついてきなさいとは言わなかったのです。リビングバイブルではこのところを、死人のことは後に残った者たちに任せておきなさい。あなたの務めは出て行って世界中の人たちに神の国が来ると伝えることです。とこのように訳されています。ここを読んで、イエス様に従っていくことは親の葬儀すら挙げさせてもらえないことなのかと思われたかもしれません。まあ、しかし葬儀を挙げるということは死体に触れるということでした。すると当時の規定では、そのものは、汚れを受けたものということになり、しばらく人との接触を避けなければなりません。清めの期間を過ごして、喪に服して、そして家のことなど、諸々の後処理を済ませてから、イエス様に従っていくということとなります。 これからイエス様に従っていくまでに多くの時間を要することとなってしまうのです。そんなことをしている間にイエス様は間もなくエルサレムに行って十字架にかかろうとされています。イエス様には残された時間がわずかしかないのです。イエス様に従っていくということは全てのことに優先されるものであること、そして神の国の福音を伝えることの緊急性をここでは教えているのです。もちろんこれはイエス様に従う現代の私たちに親の葬儀をあげてはいけないと教えているものではありません。また教会と葬儀、礼拝と身内の葬儀のどちらを取るのかと教えているのではありません。私が広島で牧会しているときに新潟の実家の父は召されました。ある時のある週の金曜日の夜にですね、父が危篤だと母から伝えられて、翌朝の土曜日の朝一番に教会を飛び出しましたが、駅に向かう途中で父が亡くなったという一報を受けました。そのまま葬儀の準備をするために新潟に向かうこととなりました。その時は土曜日でしたので翌日に礼拝があるので一回新潟で葬儀の準備をしてから広島に戻って礼拝の奉仕をしてまた新潟に戻って葬儀を行うというそういうつもりでいましたが、宣教区の先生方のご配慮によって広島の教会の礼拝を代わりの先生にやっていただけることとなり、そのまま帰らずに新潟で葬儀の準備をし父の葬儀を行うことができました。そしてそのまま次の土曜日まで休暇をいただき家族と共に過ごすことができました。また実家でいろいろな後処理をその期間に済ませることができました。普段教会の働きを休んだり特に礼拝奉仕を休むことは財務者を立てなければならないのでなかなかできませんでしたが、このような時に助けをいただき非常に感謝でした。しかし初めて身内の葬儀を喪主として行い、いろいろな準備や気苦労を負って、そして慌ただしく葬儀火葬と終えてようやく家に帰った時のことです。葬儀の緊張が解けて少しほっとして、しかしその反面疲れがどっと出てきた頃に突然携帯電話が鳴ったんです。慌てて電話を取ってみると、なんと広島の教会の信徒さんからの電話でした。辛いことがあったから話を聞いてほしい、祈ってほしいというそういう電話でした。教会の牧師をやっていると早朝や夜遅くに電話がかかってくるということがあります。しかし自分の父親の葬儀の日にまで電話をかけてくるということに正直ショックでしたが、その方の話を聞いてお祈りをして電話を終えました。内心では父の葬儀の日ぐらいと思いながら、しかし神様に従っていくということはこういうこともあるんだと思いながら自分を納得させました。イエス様に従っていくということは全てのことに優先されるものです。もちろん神様は私たちの事情を知らないお方ではありません。しかし時に人間的な常識を超えて優先すべきことがあるのです。そしてこの終わりの時代にあって福音を伝えるということは何よりも優先され緊急を要するものです。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさいというのは、葬儀のことだけではなくて世のことは世の人にお任せしなさいと言い換えることができます。福音を伝えるということ、神の国に仕えるというのは私たちクリスチャンにしかできないことです。もちろん私たちにはやるべきことがたくさんあります。しかしそのやるべきことを この世のことと神の国のこととに分けて考えるときに、私じゃなくてもできることと、私じゃなきゃできないことがあるのです。この世のことと、その中には、あなたじゃなくても誰かができることがこの世のことの中にはあります。それらを他の人にお任せして、あなたじゃなきゃできない神の国の働きに使えるように、イエス様は召しておられるのです。しかし、神の国に使える前に、あれをしなければならない。先にこれを済ませなければならないと、条件をつけたり、後回しにするのではなく、神の国とその義とをまず第一に求めて、私たちは従って参りたいと思います。そして3番目の人も、自分から主を従いますと言って従おうとするものでした。61節、別の人はこう言った。主よ、あなたに従います。ただその前に家の者に糸まごいに帰らせてください。この3番目の人も、自ら主よあなたに従いますと、イエス様に従っていこうとするものでした。リビングバイブルでは、先生、喜んでお従いします。でもその前に、家族の許しを得ていきたいのですが、と訳されています。この三人目の人に対しても、イエス様は、じゃあ家に帰って、家族との別れを十分惜しんでから来なさい、とは言われなかったのです。62節。すると、イエスは彼に言われた。誰でも手を好きにかっつけてから、後ろを見る者は、神の国にふさわしくありません。一回従うと言っていながら、後ろを振り返って、やはりこれをやってから、これを終わらせてから従いますという従い方は、神の国にふさわしくないと、イエス様は言われたのです。これもまた、家族との別れは大切だ。なぜイエス様はそれさえ許さないのだろうかと思われるかもしれません。しかし、一回従うといったものの、その前に一度家族のもとに帰って別れを告げようとする人、家族を大事にしているそのような人は、その家族に主に従っていくことを反対されたり、家族に行かないでくれと言われたらどうするでしょうか。イエス様は、誰でも手を好きにつけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありませんと言われました。私が神学校を卒業して、いよいよ牧師になって広島に赴任しようとしているときに、大きな出来事がありました。もう神学校の卒業を終えてですね、広島の教会とも一度教会にお尋ね、礼拝にお尋ねして、教会の皆さんの前で礼拝の説教をして、教会の皆さんと交わって、もう広島での赴任がですね、決まっている時にですね、いよいよ同盟教団のですね、教団総会というものがありまして、そこでですね、3月の中旬にですね、順位というものを受けてですね、教団の先生の前でお祈りをしていただいてですね、派遣されるという、そういう式があったんですけど、その前日にですね、なんと父が倒れたんですね。いよいよその自分が新潟を出て、広島に牧師として使わされていくので、この聖書のお人たちではないですけど、家族との別れではないですけど、最後に一緒にちょっと温泉でも行こうかってですね、出かけたんですね、その派遣式のある前日に。そうするとですね、なんと 父親の体調がですね、悪くなりまして、体の動きがね、どんどん悪くなっていくのが分かったんです。実は父というのはですね、それ以前に一度脳出血で倒れて、入院をして、まあ、リハビリをして、何度か元気になって、もう1年、2年ぐらい経った後だったんですけど、まあ、その時の父の様子を見ると、ああ、きっとまた脳出血が再発したんだなということが、こう、以前とって分かったんですね。そして2度目の再発は、まあ、命に関わるものだろうなということがなんとなく分かっていました。でだんだんこう体の調子が悪くなってきて、まあ、今日はもう家に帰ろうということになって、翌日病院に行って見てもらおうということになったんですね。まあ、その時母もまだ元気でした。 で、まあ、でも母にはですね、父親の病院にですね、付き添ってほしいって言われたんです。でも自分はですね、翌日に同盟教団のその派遣をいただいて、そして広島に牧師として使われる、そういう式に出る予定になっていたんですね。本当にどうしようか迷いました。でも、まあ、母親に申し訳ないと謝ってですね、教団の派遣式に向かわせていただいたんですね。で、泊まりがけだったんです。で、泊まり先から、宿泊先からですね、その、家に電話をかけて、父の様子はどうだったかと聞くとですね、まあ、案の定、病院に診察に行って、まあ、病気が再発したということが分かって、そのまんま緊急入院することとなりました。その後私はですね、そのまま教団の派遣を受けて、一旦、新潟に帰って、そこから広島に使わされるということになっています。本当にこの先どうしようかものすごく悩みました。まあ、母もですね、今よりは元気ではあったものの、膝もあまり調子が良くなかったんですね。まあ、そういう中で母とそして姉に父を任せて、自分が牧師となって広島に行ってしまう、新潟を離れてしまうということにものすごく不安があって悩みました。まあ、しかし本当に母親を支えたい、また姉を支えたい、父を励ましたい、そういう思いがあったんですけど、たとえ自分が残ったとしても父の病気を治すのは自分ではない、父の命をこう癒すことができるのは、支えることができるのは自分ではなくて実に神様なんだということを知りました。思わされました。そしてまだクリスチャンではない母に、そして姉にですね、病気の父親を押し付けて広島に行くことが本当に心苦しかったんですけど、そのようなことも理解をいただいて、そして神様にお委ねして広島に行くことを決意しました。で、本当に父の病気から広島に赴任ということにですね、本当にバタバタして、数日間バタバタして、で、なんと、広島に行く前日まで自分のですね、広島に行くための準備が終わってなくてですね、もう広島に行く前日は、引っ越しの準備と、その日日曜日だったので、日曜日の夕拝母教会で礼拝説教をすることが、予定されていたんですけど、説教準備と引っ越しの準備でものすごく慌ただしかったんですね。でも引っ越しの準備をしながらですね、荷物をまとめて、自分がこう自分で黒猫大和にですね、あまり荷物がなかったんで箱4つか5つまとめて送るだけだったんですけど、自分で送りに行くときにですね、ふと姉がですね、洗礼を受けてきたっていう話をしてくれたんです。まあ、その頃ちょうど家から一番近い教会に通っていた姉がですね、教会の牧師先生に導かれて洗礼を受けてきたということを教えてくれたんです。本当に私はその言葉に、突然の言葉にびっくりしましたけど、でもその言葉に全てを委ねて神様に従っていくときに、神様がその道を支えてくださり、成し遂げてくださるんだなということを教えられ、またその言葉に背中を押される、そのような思いで広島に行くことができました。それから1年後、父親も病床洗礼に授かる、そういう恵みを受けました。もしそこで私が踏みとどまっていたら、 もう今このようにして講壇に立っていることはなかったと思います。イエス様は誰でも手を隙にかつけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありませんと言いました。一度従うと言ってから後ろを振り返っていろいろなことを心配する者、神に従うと言いながら優先順位が神様になっていない者、何よりも自分自身を神様に委ねきれていない者は神の国にふさわしくないと言われるんです。この時イエス様はすでに十字架に向かってエルサレムに向かっての歩みを進めています。従っていく者も日々自分の十字架を追ってついていくことが求められています。パウロも言います。後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。今日はイエス様に従っていこうとした三人の弟子志願者を通してイエス様の弟子としてふさわしいことは何かを教えられてきました。どこまでもついていきますと言って楽観的に、また勢いでついていくこと、これはある意味従うか従わないかで躊躇しているよりも主に委ねて飛び込むという意味ではこのような従い方もありかもしれません。あるいは従う前に父親を葬ること、家族に別れを告げること、これも大切なことなので否定されるべきことではないかもしれません。この三人のイエス様に従えない、すぐに従っていけない理由、どれも正当な理由であって、どれも良いことなのです。決して立法で定められているような罪を犯すことではありません。しかし、この箇所は、良い行いと悪い行いを比べて、良い行いをしなさいと教えている箇所ではありません。ただ単に、良い従い方と悪い従い方を比べて、良い従い方をしなさいとイエス様は教えているのではありません。神様に従うということを考えるときに、神の国にふさわしいものは何かと考えるときに、良い方とより良い方を比べて、より良い方を選びなさいとイエス様は教えておられるんです。良い従い方とより良い従い方を比べて、最善の従い方を選びなさいと主は言われるのです。これは牧師や伝道者だけが求められていることではありません。キリストに従うすべての弟子に対して求められていることなんです。ある教会ではこの箇所をですね、洗礼準備クラス、受洗志願者に対して教える御言葉として使うところもあります。しかし、私たちには、この聖書に記されている弟子のように従うということは難しいことです。それでも、主に従いますと言って、最善を選んでついていこうとするものを、主が支えて、その道を喜んでくださり、何よりも、私を召してくださる主が、その道を成し遂げてくださるということを覚えて、私たちは主に従ってまいりたいと思います。それではお祈りいたします。するとイエスは彼に言われた。誰でも手を隙につけてから牛を見る者は神の国にふさわしくありません。恵み深い天の父なる神様、私たちはあのペテロのように命を懸けてあなたに従いますとそのように言うことのできないものであります。私たちの力は従っていこうとする思いは弱いものでありますが、それでも主に従いたいと願っております。より良い方を選んでイエス様は私たちに従ってきなさいと言われました。それに私たちは弱いものですが、最善の方法を選んであなたに従っていきたいと願います。どうぞその道が その道をあなたが支えてくださり、共に歩んでくださいますようにお願いいたします。また何よりも、私を召してくださるイエス様に従って、この人生の終わりまで忠実にあなたについて行かせてください。今週一週間の歩みもどうぞ私たちをお守りください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。